週の真ん中、今週どんな感じでしょうか。いい感じでしょうか。いい感じね。それよかったです。今日はですね、私は日本語でメッセージをさせていただきたいと思います。今日も日本語でさせていただきたいと思います。日曜日についてですね、最近ですね、自分のこの頭の中でですね、自分は何者でしょうかというね、そういうのがこう来るわけですね。でぐるぐる回って、でそのことをよく考えさせられるんですけども、そんなことでですね、神様は何かこう教えたいのかなと、そういうことで日曜日にまず自分は何者でしょうという、そういうテーマでメッセージさせてもらいました。でそれはですね、自分にとっての神様からのまずメッセージいただいて、自分自身が励まされたという、そういうことをシェアさせていただいたと。で今日もですね、引き続いて今日は普通の人を用いる主というテーマで、お話しさせていただきたいと思うんですけども、自分は何者か、アイデンティティという言葉を、使いますと。で自分のアイデンティティというのは何なんだろうかと、そういうことでですね、神様何か語ろうと、それを私を通して神様何かを語ろうとしているのかと、でそれを分かち合っていきたいと。そして旧約聖書にまずですね、アモスという預言者がいました。でアモスは言いました。まことに神である主はその計りごとをご自分のしもべ預言者たちに示さないでは何事もなさらないとあります。でこれからですね、年末に向けて神様は何をなさろうとしているのか、何かをなさろうとしていると。 KBF にも何か新しいことをなさろうとしている。その時に神様はまずそのしもべ預言者に、何かを語って、そしてことをなされるんですよという、何も言わないでされることはないっていうことをアモスここで言ってます。で神様はいろんな形でその予言というか、予言というのは将来のことを述べるというそういうことではなくて、神様の言葉を預かるという、預かるの予言ですね。その神様の言葉を与えてくださると。で私たちがこうそれをよく理解している場合もあれば、理解できてない場合もあるかもわかりませんけども、神様は何かを語ってくださるということがあると思います。そして私たちのその未来というものを神様は祝福でもって、導いてくださろうとしているんですよということを伝えろうとされていますと。そしてそれを受け取る私たちは何者なんでしょうかというですね、時としてその自分自身が非常に弱くてですね、なんか希望がないような、何やってもなかなかうまくいかないような時あると思うんですけども、それも神様はよくご存知で、そういう状態も許されていますと。そして自分が用いられたい、いや別に用いられようと思っていないにかかわらず、神様は一人ずつにこう使命を与えてくださったと。何らかの賜物も与えてくださっているんですよと。いや私は本当に平凡な普通の人なんでって謙遜と、半分マジにそう思っている、そういう場合があると思いますけども、聖書の中にも普通の人を用いられました、ね、あります。よくペテロとヨハネ、無学な漁師でした、でも神様に選ばれて用いられましたっていうところを思い出すと思うんですけども、パウロはちょっと例外かと思いますね。ユダヤ教のエリート でバリバリの人だったんですけども、変えられるまではある意味、普通ではなかったというか、ある意味異常というかですね、異常なぐらいにクリスチャンを憎んで迫害する人だったわけですね。ですからこの人はあまり普通じゃなかったかもわかんないと。でもさっきのアモスっていう預言者も、この人も普通の羊飼いだったわけですね。で羊飼いというとダビデも羊飼いだったし、モーセもエジプトですごいエリートの教育を受けたけども、最終的に、 羊飼いを40年やってて、当時は羊飼いという職業はもうあの下のレベルというふうに見られていた、そういう職業だったわけですけども、その羊飼いであったモーセも用いられていったと。じゃ あのここでアブラハムっていう、ね、みんなあのよくご存知かも分かりませんけども、アブラハムも普通の人だったっていうと、アブラハムはちゃうやろというね、そんな感じがするかも分からないですけども、信仰の父とかね、アブラハムって言われてますので、そしてもう本当に祝福をめいっぱいいただいてですね、星の数ほどにその子孫を繁栄させるという約束をいただいた、そういうアブラハムが普通の人やったんですかって思うかも分かりませんけども、もともとアブラハムの家系というか、父親は神々を礼拝するものであったと、書かれてるんですね。ヨシア記にはそうあるんですけども、ですからもともとその神を信じるその家庭で育ったわけでもなくて、そういう経歴を持っていたわけでもなくて、アブラハムもただの、言えば偶像崇拝している人、ウルという町出身ですけども、本当に偶像いっぱいな、言えば日本とよく似たようなところの出身であったと。そこからですね、でもアブラハムに神様は身を留められたわけですね。そしてそのような中からですね、本当に神様を発見できるような、そういうような町じゃなかったんですけども、そういう環境の中のアブラハムに神様は身を留められたと。そして、声をかけられたんですね。創世記の12章1節から3節を読んでみたいと思いますけども、主はアブラハムに仰せられた。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの家の、あなたの父の家を出て、私が示す地に、地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となると。で、最初に一節ですね。まず、あなたは、あなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て、私が示す地へ行きなさいと、アブラハムに神様は、語りました。さっき言いましたように、その父というのは、偶像を拝んでいるような、そのような人だったんですけども、そこから離れてと、出て、で、私の示す地に行きなさいと。ここで、まず、誠の神を、礼拝してない、そのような環境からまず出て行きなさいと。出ることをまず神様は言われたわけですね。ですから私たちも、もし、とに神様の喜ばれない、そういうような環境にあるのであれば、そこから出る必要がある、と思います。で、二節にですね、そうすれば、ですね、そうすれば、私はあなたを大いなる国民としと、書きます。一つだけ条件があって、その、父の、から離れて、と出て行きなさいと。そうすれば、私はこうします。あなたはこうなるよという、神様が一方的な恵みを与えますという、その、約束が書かれてますね。二節に。そして、三節。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪うと。地上のすべての民族はあなたによって祝福されると。祝福という言葉が、たくさん出てます。ね、で、神様の言葉に従っていくならば祝福されますよと。で、神様は、まずその、アダムとイブのあの罪のために人々は神様の恵みから離れてしまって、約束から、一旦離されてしまったんですけども、なんとかして神様は人をもう一度自分の祝福のところへと戻したい、引き戻そうとしてですね、このイスラエルという民を選んで、そしてこのアブラハムを用いて、そしてもう一度自分の元へと人々を返そうとしたと。で、もうすぐクリスマスですけども、アブラハムの子孫からイエス・キリストが出ると、そのところまで神様は計算されて、 そしてアブラハムの信仰をずっと導いていったということですね。で、アブラハムがなぜ神様を信じてたか、今ではその、ね、まあ、パンフレットを読んだり、ラジオで福音放送を聞いたりとかですね、そういうチャンスあって、そうかもわかりませんけども、それも一つの方法かもわかりませんけども、その時はアブラハムは神様の声を直接聞いたわけですね。で、神様の声を聞くというのはなかなか、聞いたことありますかと言われると、なかなかどうでしょう、実際に肉声で聞いてどんな声やった言われてもちょっとわからないけども、聞いたような気がするとか、それは細い声かもわからないですね。なかなか大きな声でスピーカーで聞こえますかぐらいの声じゃなくて、こう小さな声で語られている、そういう時があると思います。で、まずアブラハムが出て行きなさいっていうその言葉を聞いて、それに単純に応答したわけですね。で、実際に今の時代でもですね、北海道から神戸に出てきた方もいらっしゃいますし、神戸が出て沖縄に行った人もいるし、沖縄出て神戸に来た人もいるし、何かのタイミングで語られたと思います。で、その声を聞いて、そしてその声に従って、その時に祝福が用意されていると思います。その祝福を僕らも見せていただきたいなと思うんですけども、そしてアブラハムは神様が選んだと言いますけども、神様も私たちも選んでくださった、神様が私たちを選んでくださった、ヨハネにあります。見てみましょう。あ、順番がですね、もう失礼、ちょっとパワーポイントでうろたえてる声が入ってしまった。ヨハネのですね、15章16節読みます。あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命してしたのです。それはあなた方が行って実を結び、そのあなた方の実が残るためであり、またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父があなた方にお与えになるためです。前半もう一度読みますね。あなたが私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのですと。今日この場所にですね、来られている方一人一人、いろんな都合をつけて多分来たと思うんですけども、偶然来たわけじゃないと信じます。で、一人一人は自分で来たと思っていらっしゃるかもわかりませんけども、神様が一人一人を選んでいるわけですね。そして今日この場所に導かれました。そしてそれぞれが使命を持ってって言いましたけども、今日本当にこの場所で御言葉を聞いて、何かしらまた今日ですね、帰ってバタヤなんか言っとったなとかね、でも神様が直接 何かをまた語ってくださることがあると思うんです。その、言葉に耳を傾けていただきたいなと思います。そして何度も言います、普通の人って言ってたんですけども、英語ではどういうかなって、オーディナリーってオーディナリーピープルとかって言うんですけども、普通のとかね、平均的な、一般的な、その辺まではなんか普通という感じがしますけども、他の役にその平凡なとか、つまらないとか、やや見劣りする、けったいなとかね、そういう言葉もある。神様はけったいな人も用いられるとか。で、自分も普通の人と思っているんですね。いや、そんなことないやろって言われそうなんですけども、もし僕がそうやなかったら、ここにいらっしゃる方も皆さん十分にそうやないないやかなと思うんですけどもですね、皆さん個性一人ずつ神様与えられたと。でも、まあ言えば普通の人、一般市民というかですね、そんなに、まあ、いろんな方いらっしゃると思いますけども、資格がこんなんがあって、こんなんがあって、こんなんがあってってというよりもですね、普通の人ですよと。で、自分自身も普通の人と思ってるんですけども、やや見劣りするとかね、つまらないとかね、かもしれないという、そういう 思いもあるわけなんです。結構へりくだった言い方をするとですね。で、なぜそう思ってたかというとですね、もう物心ついた頃からそう思っている部分があったんですけども、僕は昔ボーイスカウトというのをやってました。で、ボーイスカウトの中には班でこう活動する、ね、そういう組織というか形になってますので、班長、副班長っていう形があって、その中でメンバーでいろいろ協力し合って、キャンプしたり、いろんなことを勉強したりですね。で、ある意味反対抗みたいな形でですね、協力し合って、テントを早く建てれたとかですね、早く火をつけれたとか、ね、カレー早くできたとかね、そういう活動をするときにですね、自分は副班長のときは、ね、すごいいい働きをしていたんです。で、班長をサポートして、メンバーをまとめて、そして結構いい線で、ね、ビーバー班やったんですよね。そういう名前で、ビーバーの名前です。で、ビーバー班の頃はですね、ええー、な、もう副班長しっかりしようから、すごい、こう、一致があって、ええー、な、だったですね。結構、評価されて、注目されてたんですけども。で、班長がみんな卒業してですね、田畑君、副班長、完璧から、もう班長になってください。班長になって、自分もできると思って、班長 OK、いい感じですね、やってたんですけども。自分が班長になってしまうとですね、の足元がなんかこう、こう、ふらふらしているようなんですね。副班長はしっかりしてないし、メンバーはなんかバラバラになってしまうし、で自分で何でもやらなあかんような気持ちになってきて、でもできなくてですね、もうどうしようかなってうろうろしだすんですね。で、その時に悟ったのは、自分はサブという立場がいいと。で、サポートする側じゃないとやっていきにくいなと。そういうような、もうリーダーシップ像というものを完全に植え付けてしまったのが中学生の頃なんです。それからは自分はもうずっとサブだと主張し続けて、言い続けてですね。で、中学、高校、ブラバンやったんですけども、副部長。絶対副部長。まあ、社会人になっても副社長にはなれなかったんですけども、まあ、新人とかね、若い頃はいい働き結構してたんですね。それがだんだん上がっていくと後輩ができてきて、なるとなんかちょっとこう、上からは言われて、下からはつつかれてという立場はちょっとしんどかったんですね。で、転勤になって、また一番下になった時にはまたいい働きできてですね、結構いい働きできて、仕事もいい感じで行ってたんですけども、やっぱし自分はその、上には行きたくないなというね、そういうような気持ちだったのが自分のリーダーシップ像だったんですね。だから KBF でも副牧師なんでかっていう、そういうことではないと思うんですけども、この写真さっきちらっと出てしまったんですけども、この、アンデルセン物語の醜いヤヒの子ですね。これ朝出したら、ちっちゃい子がすごい好評やったんで、また出してみたんですけども、可愛いんですね。で、醜いヤヒの子、最初は、アヒルの子と思ってたんですけど、自分だけ色が違うでね、いろんなこう、劣等感とかですね、悩んでたんですね。でも本当は白鳥の子だったんですね。大きくなって初めて分かった。で、その時にちっちゃい時にもしね、分かってたら、自分は白鳥なんや、君らとは違うんやっていう、そういうプライドを持てたかもわかんないんですけども、実際、そうじゃないです。で、私たちはもう神様の子供としてっていうね、ことをもう聖書から、教えてもらっているので、本当にもうそれを、そのことを信じていけば、何も悩む必要はないと。神様言ってくださったんですね。あなたは私の目には高価で尊いんですよとまで言ってくださったんですね。ですから、自分は神様に愛されているというそういう確信いただくと、ある程度のことを余裕を持って望めるんじゃないかなと思います。で、そういう中で、自分自身は中学の頃に初めて教会に行ったわけです。中2の時に行ったんですけども、で、中3で洗礼を受けました。で、その頃、もうイエス様を自分の救い主として信じるならば、洗礼を受けましょうと。で、何の疑いもなく洗礼を受けました。その時に川で受けたんですけども、川から上がる時に、非常にこう明るいものを見てですね、そして、 もうあなたは私の子、私はあなたを愛すって、そういう、なんか、そういう感覚を受けたんですね。でも実際は、それほど聖書を読んでなかったので、そういう御言葉があるのは全然知らなかったんですけども、後から、イエス様が洗礼を受けた時に、天のお父さんが言われたその言葉、マルコにありますね。一章の10節と11節、そして水の中から上がられると、すぐその時、天が裂けて、御霊が鳩のように自分の上に下られるのをご覧になった。そして天から声がした。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶと。この歌詞を見た時に、あの時、あの感覚とそっくりやなって逆に思ったんですね。聖書知りませんでしたけども、この歌詞を見た時に、あ、イエス様もそんな言われたんやと。自分もそう言われたような感じがしたなという思いがしたんですね。で、4年前に仕事を辞めてですね、そしてその時にもこの同じ感覚を持ちました。西の方を向いて歩いてたら、あの 空が明るくなってですね、で、まあ、会社がね、リーマンショックで神戸の会社がなくなってしまったと。その時にどうしましょうと思った時に、神様のために時間を使うことができるなって思った瞬間に、同じような感覚がまたやってきたんですね。やっと、あの、そのような時間を使うような立場になってくれたな、喜んでいる、そのお父さんの声が聞こえたような、そういう気がしたのをですね、今、こうして、語れるんじゃないかなと思うわけですね。で、自分自身は、あの、語る賜物というのは、ほんまにあるんかなと思ってましたしね。あの、服だったらいいんですけどね。司会とかね。そういう形であれば、語れるけども、メッセージというのはできるかなってずっと思っていましたんですけども、今もまあ勉強中ですけども、語らせてもらってる。なぜならば、神様が語れと言うから、じゃないかなと、自分自身思っています。そして、神様が、愛してくださっているので、大抵のことは乗り越えられるんじゃないかなと思います。で、じゃあ自分自身の賜物なんでしょうと、ね。KBF の中でもですね、ベースって言えばですね、マッチョンとなるわけですね。じゃあ前でヒットって僕とか思うねんけども、マッチョンとなるわけです。とか、ギターはまあ浜ちゃんとかね。バタヤマだったら、ギャグとか、ね、昭和のギャグ以上とかね。それで、まあ、ええけどね、とかね。でもですね、いろんなことをやりたいんです。まあ、実際にベースも弾いたりとかして。でも、足りないところは、手伝えるよぐらいのレベルの、そういう、まあ、賜物、これを、まあ、中途半端の賜物って、言えるんですけども、中途半端でも神様用いられるときにですね、自分自身が結構いけてるやんって思えるときがあるんです。愛されてるがそう思えるんですね。このベースラインだ、結構の街よりうまいんちゃうんと思えるわけです。それを錯覚の賜物とも言う。神様はそういうものを与えてくださった。ですからやっていけるわけなんですね。ですから自分が評価されなくても自分ではちょっと喜んでいる部分があったんです。それは神様と直接、大きいサインが見えるというか、人に評価され、たとえ評価されてなくても、まあ、喜んでいるというかですね。でも、隣で、めっちゃギターうまかった、いや、俺もベース弾いてんねんけどな、とか、たまにこう思うときあるんで、たまにはちょっと褒めてもらったら嬉しいんですけど、ね、何を言っているのか分からなくなってきました。そして、最後に、皆さんに、御言葉をお届けして終わりと思います。ペテロの手紙の2章9節。しかしあなた方は、選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。それは、あなた方を闇の中から ご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方に述べ伝えるためなのです。もう一度言います。しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。それは あなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい技をあなた方が述べ伝えるためなんですとあります。私たちはもう選ばれたんですね。選ばれた種族なんですね。そして王である祭司と言ってくださいました。そして聖なる国民、神の所有とされたもの。なぜかそれはこの今本当に暗い闇の中ですね、日本どんどん暗くなっているような感じがします。世界もその方向に向かっている、希望がないような状態ですけども、その中に光を与えてくださる神様のその福音を伝えるために一人一人は選ばれたんですよと。私そんな大したことないと思っているかもしれませんけども、普通の人かもしれませんけども、神様はあえて選んでくださって、そして一人一人に賜物を与えてくださって、そして神様の福音を述べ伝えるために用いてくださろうとしていらっしゃいますと。私たちは何でしょうかって、神様の子供なんですと。で、神様の全財産を相続することのできる約束をいただいたものなのですということを確認して祈りたいと思います。天の父なる神様、あなたが私たちを選んでくださったことを感謝します。私たちが何かをしたからではなくて、あなたの一方的な恵みでよって私たちを選んでくださったことを感謝します。そして本当に醜いもの、いろんなドロドロしたものを持っているものですけども、あなたがそれを本当に憐れんでくださって、あなたの一人子であるイエス様を私たちに与えてくださって、その全く汚れた罪を取り除いてくださったことを感謝します。イエス様ゆえにあなたの前に出ることができることを感謝します。そして祝福というものを約束してくださったことを感謝します。それをあなたにいただくことができるように、本当に条件なしに与えてくださった神様に感謝します。イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。